先生、私は昨日あれから大変なデータを手に入れたよ。いやいや、生死の観察についてはまあおおよそ予想通りだったよ。形自体は調べて知っていたしね。とはいえ、実際にこの目でオタマジャクシのような形の精子を観察できたのは実りが多かったよ。これも協力者がいてくれたおかげだよ、先生。それよりも大切なのはおちんちんを気持ちよくさせる方法だよ。昨日は手こきを試したけど、今度は手ではなく口を使うやり方を調べたんだ。口淫というもの。オーラルセックスという言葉の方が一般的かな。そしてこれも世俗に濡れた言い方をするなら、フェラチオ。さらに短く言えばフェラだね。昨日も言ったように、人間はキスをして愛情表現をするけど、男性器を口で気持ちよくさせるという行動も取るんだね。当たり前の話だけど、これは生物学的にはあまり合意的とは言えない方法だよ。まず、おちんちんはお世辞にもあまり綺麗とは言えない。そりゃここから放尿もするのだから当たり前だね。さらに言うならば、人の口もやはり綺麗な場所とは言えないだろう。男女両方に感染症などのリスクがある行動だよ。ところが、調べたところによると、フェラチオは男女のカップルで行われるかなり一般的な性行為の一つらしい。これは本当、我が目を疑ったものだよ。私の常識からすると、セックスよりもずっとリスキーで、異常な行為に思えてたからね。もちろん、口も粘膜である以上、女性器の代替として口を使うことで疑似的なセックスをしたいのだという心情はわかる。コンドームをしていても妊娠のリスクはあるから、避妊の方法としても合理的とは言える。とはいえ、昨日の感じ、生臭く、あまり美味しそうとは言えないおちんちんを口で加えるんだ。それがどうにも、私には現実感に欠ける情報でね。調べたはいいけど、やはり自分で体験しないと納得できないんだ。ということで、先生。ぜひ、フェラの実験に協力してくれないかな。ああ、遠慮はしなくていいよ。私自身には抵抗のある行為ではあるけど、試してみたいという知的好奇心もあるんだ。それに、先生のは昨日手こきをした仲だろう。それなら、口で加えるのもわけないよ。他の誰かにするより、ずっとハードルは低い。というより、先生以外に頼めるはずないからね。そんなことをしたら、いよいよ私は異常者扱いだ。まあ、今の時点で、十二分に変わり者として大評判だろうけどね。さ、それじゃあそろそろおちんちんを出してもらえるかな。 今回はフェラだから、私が先生の足元にひざまずいて、加え込むことになるね。うわ、もうこんなに大きくしてる。やっぱり先生、今の話だけで期待していたんだ。いやいや、隠さなくていいよ。むしろそのあたりのことをきちんと伝えてほしいぐらい。男性の心の動きや、それと勃起や射精の関係性、あとは、どこをどうすれば気持ちいいのかも聞いておきたいからね。男性の目線でより気持ちいい方法を教えてほしいんだ。こればかりは自分にはないものだから、今一つ感覚として伝わりづらいからね。思いっきり実況してくれるくらいでいいよ。そこがいいとか、もっと強くとか。それじゃあ始めるよ。どうかな。これでちゃんと気持ちよくできてる？まだ強い方がいい？あ、それじゃあ。思ったよりもこれ、先生の匂いも体温も伝わってくるんだね。昨日も感じたクラクラする感覚がより強く感じられてびっくりしちゃったよ。味について言えば、はっきり言って苦じょっぱくてまずいし、これを好き好んで舐めたいとは思えないけど、でも先生が気持ちよくなれるというのなら、これは力を入れて調査をしないとね。どうかな。今は適当に私の感覚でしてるけど、希望があれば遠慮なく伝えてほしいんだけど。裏筋を舐めるといい？なるほど。そういえば、手こきの時も手でおちんちんを包み込んでしごいていて、結果的にそれは裏側を刺激することになっていたね。裏側がよく感じるとは。しっかりとこういうのはメモしておかないとね。それじゃあ気を取り直して。先生、すごくビクビクしているのが伝わってくるよ。そんなに裏筋を舐められるのが効くんだ。弱点を自分から暴露しちゃうなんて、先生は素直で可愛いね。ごめんね。先生は私に協力してくれてるのに。それじゃあ、しっかりと協力してくれている分、極上の快楽を味わってもらわないとね。 どうかな。今のはなかなか情熱的にできたと思うんだけど。そっか。やっぱり根元なんかも舐めるといい感じに快楽があるんだね。あ、それに先端からすごくいっぱい先走りが出てきていたから、それも舐め取ってみたし。うん、しっかりと調べたんだよ。カウパーとも言うんだね。機能としてはこの液体のおかげで受精しやすくなったりもするみたいだね。本当に生命の神秘には驚かされてばかりだよ。そんな工夫があっただなんてね。逆に言えば、それだけオスはメスをはらませようとしているわけで、繁殖に対する必死さがうかがい知れるね。先生も本能で私をはらませようとしているのかな、なんてね。少し舌が疲れてきちゃったよ。こんなにおちんちんを大きくしている先生には気の毒かもしれないけど、少し休憩を入れていいかな。ありがとう。好きな分野の話になると舌が回り出すのは知っての通りだけど、こういう運動は全く初めてだからね。でも思えば不思議な話だね。私は一般的なカップルが先に経験するであろうキスを飛ばしてフェラを学んでいるんだ。先生とは恋愛関係にないのを含めてちょっと異常で、なかなかに燃えるシチュエーションかもしれないね。先生もそうは思わない？普通と違うことは怖いと感じるかもしれないけど、同時に興奮もする。人と違うことをする背徳感に、自分が未知の領域を突き進んでいるのだと思うと得られる優越感。案外、研究者を鼓舞し、人類の技術や知識のレベルを引き上げたのは、そういった感情だと思うんだ。もう、本当に先生は心外だな。理系だからといって、感情を排除しているわけないでしょ？むしろ、研究者は誰よりもロマンや情熱を大切にしているよ。そうじゃないと、過去に右に習えしかできなくなってしまう。そして、過去の観測データをなぞるような研究では、新しいものは生まれない。より精度のいいものはできるかもしれないけど、それでは、ビジネスにはなりづらいでしょ？研究なんてものをする以上、無人の荒野を踏破するようなパッションは大事なんだよ。というわけで、私は先生に協力してもらって、未知の領域に踏み込んでいるというわけで。さあ、そろそろ再開しようか。次はちゃんと、射精するまで続けるからね。休んだおかげで舌もしっかり回るようになってきたよ。先生のものをしっかりと舌で締め付け、舐め回し、刺激する。ピチャピチャペチャペチャ、水音が奏でられる。それだけで興奮して気持ちよくなってしまうものでしょう。 大丈夫だよ先生、思いっきり言っちゃって今度はしっかりと私が口で受け止めるから先生の気持ちを全部受け止めるからね。そろそろ来る？ドフューって出ちゃう？ドロドロの精液、思いっきり出しちゃうのかな？こういう言葉攻めもいいと書いてあったんだ。その反応を見ると思った以上の効果みたいだね。先生の精子で窒息してしまうところだったよ。それにすごい味と匂い、ただフェラするよりもずっと濃厚で、未だに鼻の中が生臭く感じられるよ。それにはあ、全部精液は飲み干したはずなのに、まだ口の中に残ってるみたい。ずっと口の中でドロドロネバネバしてるみたいで、先生の精子がまだ口の中で泳いでいるよ。もちろん射精の瞬間のことも覚えているよ。おちんちんの先端からまさにドピュッという擬音が似合うような勢いで精子が吹き出して、私の口の中に叩きつけられた。当たり前だけど尿のような液体じゃなく、ネバッとしたものだからホースから水が吹き出すようなものではなかったけど、例えるなら、そう、精液の塊が叩きつけられた感覚は、ボクサーに殴られるかのようと表現できるかな。ゴボッと精液の塊が出てきて、それで口内がいっぱいになってしまうものだから、一瞬本当に呼吸困難に陥ったよ。先生、なんでそんなに恥ずかしそうな顔をしてるのかな。私はただ学術的に射精の様子を分析しているだけなんだから。先生は別に得意な体質ではなく、一般的な男性。先生がおかしいと責めているわけじゃないんだから、恥ずかしがらなくてもいいのに。それにしても、やっぱり精液のこの味は好き好んで飲めるものとは思えないね。今日の昼食は控えめだったからよかったけど、今が満腹の状態なら戻してしまっていたかもしれないほどだから。だから先生、がっかりしないで。これは私が慣れていないのも原因なんだろうし、だいたい初めておちんちんを舐めて精子を飲んだ人間が順応する方がおかしいでしょ。それこそそんな人間がいたら淫乱女、 とんでもなく不死だらと言った方がいいだろうからね。まあ、私はもしかするとその毛があるのかもしれないけど。なんでもないよ、先生。というわけで、今日の実験はこの辺りで終わりにしようか。私はまた新しいプランが浮かんだから、この後は自主的に調べてみるよ。お疲れ様。また明日ね、先生。